こんばんは、月のまにまにラジオです。
このラジオは自然が好きなアラサー女子エツコとナナエが日々の暮らしについて月のまにまにおしゃべりするラジオです。
はい、今日もやってきました。このラジオね、今日でおそらく13回ぐらいですかね。結構撮ってきたなっていうふうに思うんですけれども、今までは結構アラサー女子のね、あるあるとか日々の本当暮らしの些細なことを中心に話してたんですけど、今日から少し思考を変えまして、今日自然のね、暮らしについてのより具体的なテーマを扱っていきたいなっていうふうに思ってます。はい、私とね、えっちゃんも日々自然な暮らしっていうのをいろいろ試したりとか、
はい、うん、そうですね、
月でね、はい、やってたりするので、はい、まだまだね、私たちも知らないことがたくさんあるので、ちょっと今回からはそういったテーマを先に決めて、それについてもちょっとおのおの調べたりなんかしちゃったりして、はい、その内容を皆さんにシェアしながら一緒に自然な暮らしをより楽しむラジオっていう形でやっていけたらなと思っています。で、ラジオの投稿頻度も今までは新月、上限の月、満月、下限の月とだいたい月4回ぐらいをベースにやってたんですけれども、今回からはよりこう内容をね、濃くしていきたいというのもあるので、新月と満月というこの大体月2回ペースで配信を行っていく予定です。はい、4月なのでね、なんか新しくいろいろスタートもそうだし、こうやってやってみたことをまた違う形で再スタートみたいな形の、はい、いい時期かなと思っているんですけれども、
はい
ね、なんか最近は街にちょっと落ち着いてきたけど、新入生か、
ね、
新社会人の人たちが楽しそうにね、もう遠い昔だよ。
うん、いや本当そうですね。真っ黒のスーツを見るとなんかドキドキしますね。
あれさ、なんで真っ黒なスーツなんだろうね。
いや、わかんないですね。あれ何なんですかね。
あの時期しか着ないじゃん、正直。
うん、あの時と、あれじゃないですか、就活の時。
あ、そうそうそう。
うん。
まあでもね、フォーマルなんだろうなと思うんですけど。
うん。二度と着ない。
そう、本当に。
スーツを着て。
ね
え。着てもらいたいですね。
でもね、なんかそんな人たちが、特に金曜日とかに楽しそうにね、何十人か集まってこう飲み会とかしてると、なんかわかんないけど、こっちも楽しくなるよね、うん、
いやそうですね、結構多いですよこっちも。
あ、本当、
の方も、
うん、やっぱりみんなね、この時期にしか話せない話とかあるし、うん、ね、楽しんでもらえたらなと思うんですけど、最近えっちゃんは飲んでますか？
最近私は元気に飲んでます。
え、毎日飲んでる？
毎日は最近は飲まなくなったんですけど、でもやっぱ料理に合わせて結構お酒を飲むのが好きなので、
おしゃれ
だったり、そう、ワインだったり日本酒だったりとか、結構時期に渡りたいタイプですね、私は。
いいですね。前ね、なんかヨーロッパに旅行に行かれてた時に、うん、
はい、
なんかワインは何本スーツケースに入るのかみたいな、割れずに持って帰ってくるにはどうしたらいいかみたいな話をされてて、ね、いや、すごいやっぱ酒飲む人だなと私の中では思ってるんですけど、
はい、本気でしたね、あの時は。
本気だったよね。でもまあいいよね、なんかその料理とお酒をちょっとたしなむみたいな、
はい、
それによってね、こうその場も盛り上がるというか、いろんな話がよりしやすくなったりすることもあるので、私もお酒はえっちゃんほどじゃないですけど、はい、大好きなんですが、まあそういった形で今日のテーマは、 ナチュラルワインって何っていう。
おーね、
これは私が結構えっちゃんに質問をしたところがきっかけで、よくわからない、ね、ナチュラルワインって結局何なのっていう
ね。いや、そうなんですよ。これ結構多分最近よく聞くんじゃないかなと思うんですよね。10年前とか、うんうん、15年前とか20年前よりかは自然発酵みたいなのが、
うんうん、確かに、あのわざわざこうお店にナチュラルワインありますみたいな看板も見たことありますね、うんうん、
そうですよね。
うん、あれ何なんだろう本当に。
そうなん
ですよね。じゃあ今まで飲んでたワインは何だったのっていう、
ナチュラルじゃないのかと、
ナチュラルじゃなかったのっていう疑問がありますけど、
おっしゃる通りで、私もこのテーマちょっとやっていこうってなった時に、なんか聞かれても意外とちゃんと理解はしてなくて、一回ね、なんかナチュラルワインをこうそれこそその人になんかプレゼントしたいなって思った時に、少し調べた時にちょっとなんていうんですかね、やっぱワインってすごいんで、あの情報がものすごい出てきて、ちょっと今回ねもう一回調べ直してみました。
お、ありがとうございます。わざわざ。でもそんなにやっぱ調べても情報が多すぎてわからないってなるぐらい、ワインってね、
ワインはやっぱり
歴史が、
歴史と好きな人がね、本当にもうすごい探求されてらっしゃる方が多分たくさんいらっしゃるので、
うんうん、
そうですね。でもこのナチュラルワインっていうのが、あのいわゆる自然派ワインイコール自然派ワインって呼ばれたりするみたいなんですけど、日本では、
うん、
とオーガニックワインっていうものの大きく2つに分かれるらしいんですよ。
え、自然派ワインとオーガニックワイン、
自然派ワインとオーガニックワインっていうふうに、はあ、この自然系のワインって2つに分かれるらしくって、うん、こう多分定義知らないで使ってる人はどっちのこともナチュラルワインだと思ってる人、
あ、私だ。
そうだなと思って、
あんまオーガニックワインもあんまり聞きなじみがないですね、
うん、そう。でもここが結構ね、ちょっと違ってて、まあ、ワイン作るときってそもそもその原料のブドウを生産して、でそこからこうお酒にするまでに醸造してっていう過程があると思うんですけど、このブドウを作るときに有機栽培で作ったものをオーガニックワインっていうらしくって、なので醸造過程の中で添加物を少し使ってたとしてもオーガニックワインっていうらしいんですよ。
え、ブドウが有機だから、
そう、ブドウが有機だからっていう理由で、はあ、でナチュラルワインとか、あの自然派ワインとか、ナチュールっていう言ったりもするらしいんですけど、国によってはこれはもう両方醸造過程でも、うん、あの使わない、もしくは最低限の添加物しか使わなくて原料も有機のものをナチュラルワインっていうらしいんですよね。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
どちらかというと自然派ワイン、うん、ナチュラルワインの方が、
うん
うん、どっちも醸造の時も、
醸造の時もそうなんです。あの添加物を使ってない、まあ、添加物の含有量はナチュラルワインの方が少ないっていう風に言われてるらしいんですけど、この添加物問題がめちゃめちゃややこしくって、私もなんかこれよく分かんなくてすごい調べたんですけど、あのこれ完全添加のワインって実はないらしい説みたいなのがあって、このナチュラルワイン、いわゆる自然派ワインで醸造過程の中で添加物をこちらからの入れてなかったとしても、ワインが醸造される過程で、SO2 っていう、まあね、亜硫酸っていうもの、
うんうん
うん、亜硫酸とか二酸化硫黄とかいうらしいんですけど、こういうものが発生するらしくって、
もう素材からね、
そうなんですよ、勝手に発生するらしくって、それが日本では添加物とされてるので、あの結局添加物が入ってるっていう表記にはなるらしい。
はあ、そうなんだ。
そうなんですよ。
発生させ、なんか入れてないのに、添加してないのに
添加しないのに勝手に発生するので、一応表記しなきゃいけないので添加物って書いてあるんですよね、全部のワインに。
お、
私もそれ見た時になんか一回選んだ時に、え、無添加な、添加物って書いてないワイン一本もないんだけどって思って。
なるほどね。
そう、びっくりしたんですけど。なんで添加物が入ってるっていうよりかは、なんだろう、こちらが入れてるというよりかは、入れてなかったとしてもちょっと発生しちゃうよ、ただ、できた段階から少しずつ抜けていくよっていうものらしいので、そんなに別に体に影響はないらしいんですけど。そうなんですよ、っていうのが、
知らなかった
ね、意外と。
自然派ワイン、ナチュラルワインを選ぼうって思っても、なんかこう後ろの原材料とか見たら、硫酸とか二酸化硫黄は書いてあるから、あれってなるってことなんだね。
あれってなるんで、そう、あれってなると思います。最初に全部完全無添加だから表記されてないと思ってみると、基本は記載されてるのかな。で、一部なんかちょっと熱とかを加えるとそれがなくなったりするっていうなんか性質らしくって、消してる、
はいはいはい、
なんかほぼその表記しなくてもいい量まで抑えて何も書かずに一応出荷してるワインもあるらしいんですけど。
そっかそっか。
そう、そういう違いが、
そういう処理を、熱処理みたいなのをするかどうかは、作り手の人の判断でっていうことでやってるんだね。
そうなんです。
そう、そもそもその、ナチュラルワイン、オーガニックワインっていうのがあるのも知らなかったけど、それとよくこう売ってる普通のワインっていうのかな、
うんうん、
がなんだっけ、それこそなんかよくワインって二日酔いしやすいみたいなさ、私聞いたことがあるし、実際私もワイン初めて飲んだ時に次の日なんかすっごい頭痛かった、
ね、
うん、そう、記憶がもう、ちゃんぽんは絶対ワインの時はしちゃいけないって思ってるんだけど、なんだっけ、それは何かがワインって酸化防止剤か、
そうですね、
が
酸化防止剤入
ってるから、普通のワインはなんかそれが結局体に残りやすくって頭痛くなるんだよって聞いたことがあるんだけど、ナチュラルワインとかオーガニックワインはその酸化防止剤は、でもオーガニックワインは入ってる可能性があるのか。
そうですね、ちょっと入ってるケースが多いっぽくて、でこの酸化防止剤も実はこの品質を扱う上ではちょっと必要なのかもって私も調べて思った部分があって、やっぱワインって本当に温度管理がめちゃめちゃ難しいらしいんですね。難しいというか繊細なので、ちょっとでもなんかこう温度がブレたりすると味がもうすぐ変わってっちゃったりとか酸化してっちゃう
らしいね。
そうなんです。なので、有機のワインでできる限り味を楽しみたいっていう場合はオーガニックワインでちょっとその酸化防止剤が入ってるものの方が美味しかったりはする。ただ普通のワインよりかは、もちろんその酸化防止剤使われてなかったり有機なので原料が体にも優しいんじゃないかっていう風なことも私調べですけどあったので、本当何を取るか。
いや、そうだね。いや、でも知らなかった
ね。そうなんですよ。だから添加物を本当にできる限り最小限に抑えたいっていう場合はSO2 無添加っていう風に書いてあるワインが、そのさっき言った醸造過程でこちら側から入れてません、添加物を勝手に自然生成されたものだけでやってますっていうものが確か SO2 無添加っていう風に記載があるので、それはね多分書いてあります。そういうナチュラル系のワイン売ってますっていうところは、
今度見てみよう。
そう、見てみてください。それが、そう、それを見て多分買うのが日本では分かりやすいんじゃないかな、と思います。
いろいろ、じゃあ国によってもね、その添加物に対しての規制だったりとか法律ってもう違うから、日本だと その多分添加をしてなくても生成されるその過程で、
そうですね、
物に関しても、まあ、あのその
乱入されてれば、
うん、成分が、うん、っていうので記載がされるけど、多分海外とかだと、まあ、例えば記載はなくしなくていいよとか、そういうのはと国によって違うんだろうね。
国によって違うと思うと、うん、まあ、これは超ややこしいんですけど、
うん、
日本はあのこの辺の定義が実は自然派ワインとかオーガニックワインっていう基準がないんですよ、うん、なんか明確な、なんかなんていうんですかね、基準っていうか規定か、規定がないので、あの、まあ、なんていうんですかね、世界的なっていうか一般的な分け方で言ったさっきの分け方の話がオーガニックワインとか自然派ワインっていうのがあるんですけど、規定がないので正直名乗れちゃうっていうのがあるらしくて、日本のワイン、
やだ、
そうだからちゃんと調べないと
なんかそれは
そう言っちゃいけないとかっていう規定がないらしいんですよ。
まあちょっとね遅れてるっていうよね、その、
うん、
表記の部分とかね。
そうなんですよ。
いやー、ね、そうなんだ。
そうオーガニックの方はなんか EU が定めたユーロリーフとかエコセールとかっていう規定があるらしいんですけど、自然派ワインは規定なかったのかな。
うんうん、
なんでまあ目的によってちょっと調べて行くのが、調べてもらうのが良さそうだなっていうのを私も調べて感じたので、結構ねもう書いてあるものを鵜呑みにして私もこう買い物してたので、調べると全然自分の思ってたイメージと違うって思ってびっくりしました。
本当だよね。なんだろう、もう勇気だからいいとか無添加だからいいって、うん、私はあんまり思ってなくて、まあもちろんね使わなくていいものを使わない方が、例えばあの農薬とかそういったものもう使わなくていいんだったら使わない方がいいなと思ってるんだけど、うん、まあ結局それを絶対 その勇気じゃないとダメみたいなのは選択肢も狭まるし頭も固くなって生きづらく私はなると思うから、まあ、別にね、うん、何でもと思うんだけど、その勇気だと思って買ったものが実はその規定が、うん、法律とかが緩くて全然勇気じゃなかったみたいな感じになると、うん、なんか勇気イコールいいと思ってたらそのだ騙されちゃうというか、うん、何を信じたらいいのってなるから、今日聞いた話もすごいためになったな。ちょっとワインが飲みたくなりました
ね。そう飲みたいなって私もめちゃめちゃ思いましたねこれ調べながら、なんかどのぐらい味の違いがあるんだろうとか。
いやそうだよね、
すごく気になりましたね。
その日の自分の体調と、
うん
ね、何が合うかだと思うので、なんかこう普通のねワインとなんか何種類か試して飲んでみたいよ、うん、
いやそうですね、結構なんかやっぱ何事もそうだと思うんですけど、何を目的に考えるか、何を重要視してそれを買いたいかっていうのによって、うん、ワインだけでもねすごく選択肢があるんだなっていうのを感じたので、本当食品とかなってくるとねもっともっと本当は気を配んなきゃいけないんだなっていうのもね感じましたね。
確かになんかワイン会とかしたいね。
いやしたいですね。
なんか誰かが、
うん、
誕生日でその、うん、誕生日会を開くときに、
うん、
誕生日会に参加する条件がなんか1本自分の買ったワインを持ってくることみたいな、うんうん、おしゃれななんか会をやってる人がいるって、その私の友達とかでもないんだけど、うん、なんかそういうのがなんかあるっていうのを前何か YouTube とかで聞いてて、うん、わそういう会を開く人がいるんだって思ったんだけど、うん、なんかそれぐらいこうワインってきっと、うん、詳しい人にとってはどのワインを選ぶかで何かこう気持ちとか、うん、その、
うん、
ねセンスとか
ね
ねこう感じ取れるぐらいきっと奥深いものだと思うんで、うん、ね や、今日の話聞いてよりその中になんかナチュラルワインとオーガニックワイン、
うん、
っていうのがよくなんか知れたので、もし私もそういう誕生日会に参加することがあったらなんかナチュラルワイン、ね、うんちく語ろうかな、
うんちく、そう、ぜひ。いや、これね、あの本当に調べてほしいんですよ、ぜひ。あのね、あの興味がある方は。もうナチュラルワインもめちゃめちゃ出てくるんで、あのいろんなこういうものがありますみたいな、あの製法がね、星の動きによって、なんか星の位置で、あのいわゆる原料の部分をあの収穫したりとか、樽に詰めるときとか、星を読んで、星がここにあるときに瓶に詰めるとか、そこまでやってる海外の農家さんとかいるらしくって、
ね、それはちょっと飲んでみたい。
ビオ、なんだっけな、ビオディナミっていう、なんか、のらしいんですけど、もうそういうのも調べたらめちゃめちゃ出てくるので、
いや、いいですね。
面白いです、すごく。ね、はい。
ちょっとね、なんかそういう視点でワイン選んで、それをみんなでね、うん、飲みながらこれが美味しいとか、うん、なんかね、うん、結局、そのご飯と一緒に、おつまみと一緒に、うん、楽しく飲める会が想像できました。
うん、
はい。いや、すごい楽しかった。そんな感じでね、今回も終えていきたいなと思うんですけど、なんかね、聞いてくださった方も、はい、まあ、お酒が飲みたくなったのではないでしょうかと思うので、ね、好きなお酒とか、
うん、
ね、おすすめのワインとかっていうのがあれば、ぜひ教えてください。うん、はい、それでは今日もね、聞いてくださってありがとうございました。次回は5月2日満月の日にお会いしましょう。
じゃあ今日はこの辺で、
月のマニーマニー。